主の御名を賛美いたします。アドベントは教会の暦の一年の始まりです。12月1日、日本の暦では師走ですね。12月師走、死が走る。清先生は一年中走ってましたけど、まさに12ヶ月師走のように歩まれたようですね。私はもう走れないので師走ではないんですが、このアドベントは今年は主のしもべの歌、主のしもべの歌というのを取り上げます。イザヤ書に主のしもべの歌というのが4箇所あります。で、今日は第1の歌ですね、42章の1節から9節までですが、主のしもべの証明で、来週は清先生が第2の歌49章からお話をされます。主のしもべの歌はイザヤ書に4つありまして、最後の4つ目は皆様よくご存知の苦難のしもべですね。苦難のしもべ、イエス様の十字架のお苦しみをこのイザヤ書が書かれた、イエス様の十字架から700年前にすでに明確に記されているという、実に不思議で奇跡的な場所、これが主のしもべの歌。この4つの歌はすべてイエス・キリストを予言している箇所としてクリスチャンたちは読んでいます。それぞれ4つの箇所はイエス様のご性格を示し、イエス・キリスト様のその働きやその使命を、また責任を予言しております。今日は第一の歌です。主のしもべの証明、一節には、見よ私が支えるしもべ、でここにしもべという言葉が出てきます。私の心が喜びとする、私の選んだものを、私は彼に私の霊を授け、彼は諸国民に公正をもたらす。私が支えるしもべ、私というのは天のお父様で、支えられるしもべはイエス様、メシアですね。イエス様、キリスト様。しもべというのはこの世の中では、この社会では下僕とか奴隷とか呼ばれています。愛される対象ではありません。牛や馬のようにこき使われる存在です。しもべというのは、奴隷というのは。しかしここに書いてあるように、天のお父様が支えるしもべは、私が支えるしもべは、私の心が喜びとする、私の選んだもの、天のお父様の霊を授けられたものです。主のしもべは父なる神様に支持され、喜ばれ、 愛され、大切にされ、守られております。それはそうですよね。しもべですけれど、神の御子ですから、イエス様は。当然でしょう。新約聖書に目を転じますと、マタイの3章の16節からには、イエス様は公の生涯の初めに、バプテスマのヨハネから洗礼をお受けになりました。その時天が開けて、神の御霊が鳩のようにイエス様の上に下られたと書いてあります。その時天からの声がありまして、これは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声が響きましたね。また17章、マタイの17章の5節には、イエス様はお弟子たちを連れて高い山に登られました。そこでイエス様のお姿が変わって、御顔が輝き、着ているものが真っ白に光り、その時も天からの声がありました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。これらの御言葉は、今日のテキストであるイザヤ書42章1節の、見よ、私が支えるしもべ、私の心が喜びとする、私の選んだものという、この一種の称号でしょうか。よく似てますね。イザヤが伝えた主のしもべの歌のイザヤ書42章1節が、この書が書かれた700年後にお生まれになったイエス様の上に響いたのです。イエス様に習う私たちも、足りないところがいろいろあっても、主のしもべとして、イエス様のしもべとして支えられ、喜ばれ、選ばれ、御霊を注がれているものとして力強く生きたいと願います。二節を読みますと、彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を響かせない。皆様どうお思いになりますか？彼は叫ばない、声を上げない、誰もその声を聞かない。不思議ですよね、こういう言葉は。大声を上げて自己主張をしたり、劇を飛ばしたりはしない。戦争を仕掛けたり、戦争を受けて立ったりしない人。武力に物を言わせるのではなく、外交によって平和を作り出す人とは言えないでしょうか。他人の危機を見て向こう側を通り過ぎず、危険を冒してでも黙って助けるために駆け寄る、そういう人のイメージを私は感じました。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を響かせない。当時のイスラエルの人々は、ローマ帝国からユダヤを奪い返す英雄を待っていました。それがこの時代のメシア像なんですね。キリスト像なんです。しかし真のメシアである主のしもべは、叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に 聞こえさせない人です。イエス様はメシアとしてエルサレムに入られましたが、軍馬に乗りラッパの音とともに旗をなびかせて入られたのではありませんでした。平和の印であったロバの子に乗ってよちよちとエルサレムに入られたのがキリスト様でございます。十字架におかかりになる前の日には手ぬぐいを腰に巻いて弟子たちの足を順番に洗われるしもべのお姿で洗われました。12人の弟子の中にはユダもいました。裏切り、イエス様を裏切ろうとしていたユダもおりましたが、そのユダの足さえイエス様は心からの愛を込めて洗われたお方でございます。謙遜な謙虚なしもべであられたイエス様のお姿をフィリピの信徒への手紙2章6節から11節にお姿が記されておりますが、これは教会の持っている一番古い賛美歌だと言われていますけれど、フィリピの信徒への手紙2章6節から11節を司会者に読んでいただきます。
フィリピの信徒への手紙2章の6節から11節までです。355ページです。それではお読みいたします。キリストは神の形でありながら神と親しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形をとり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が崇められるためです。以上です。
3節をお読みします。傷ついた足を折らず、くすぶる刀身の火を消さず、忠実に公正をもたらす。戦争が始まると弱い人は置いていかれます。しかし主のしもべである真の救い主は傷つき折れそうな足を支え、細々と消えそうになったろうそくの光さえ優しく息を吹きかけて命を守られるお方でございます。次に4節ですね。最後の節ですが、彼は衰えず押しつぶされず、ついには地に公正を確立する。島々は彼の教えを待ち望む。限りない忍耐、 謙虚さは信仰に結ばれて揺るがない強さを発揮します。彼は衰えず押しつぶされず、疲れて息が怠惰になっても衰えない、押しつぶされない。たとえ重い病気になっても大丈夫。どうか毎日の生活もさまざまな試練の中で押しつぶされたりしないように、彼は衰えず押しつぶされずというこのイエス様の忍耐の深さ、真の忍耐はこのように強いのです。揺るがない強さなんですね。真の忍耐、真の謙遜、この道を選ぼうではありませんか。この道を進もうではありませんか。ついには地に公正を確立する。主のしもべには教えを述べ伝える使命があるのです。揺るがない忍耐はついには地に公正を確立する。イエス様は託されたご使命を全うするために十字架への道を歩まれました。そして全世界の人の罪を一手に引き受け、贖いの御業を確立されたのでございます。世界宣教への礎は十字架にあります。彼は衰えず押しつぶされず、ついには地に公正を確立する。島々は彼の教えを待ち望む。主のしもべには天のお父様から世界宣教の使命が託されております。イエス様が歩まれたのはガリラヤから始まってユダヤとその周辺の町々に過ぎませんでした。その代わりにイエス様は全世界の人々の罪を永遠に一手に引き受けて、次の罪の贖いを完成されて、そのお弟子たちに世界宣教の使命を託されたのでございます。私たちにも世界宣教の使命が託されております。この十字架の愛を伝えなさいと、イエス様を心に受け入れる人は世界中どこでも誰でも救われ、この地上では輝き喜び、天国ではその住まいが用意されています。イエス様のしもべたちは全世界に出て行って、すべての作られた人々に福音を伝えます。私たちの向こう島キリスト教会もここで、この場所でイエス様から使命が託されて、福音宣教の前進のために100年を歩んできたのでございます。さらに前進しましょう。次の世代にこのイエス様の教会をバトンタッチすることを心で描きながら、まっすぐに歩んで 参りましょう。お祈りします。天のお父様、地の果てまでも私の福音を述べ伝えなさいと言われたイエス様、ここも地の果てであり、ここにも福音が伝えられ、百年の間その福音の火が灯され続け、伝道の技を、礼拝の技を進めてまいりました。さらなる地の果てを求めて、私たちは隣人を愛し、この宣教の輪を広げていきたいと思います。まだ見ぬ知らない人たちの救いのため、神様はどうぞこの教会の椅子が、たくさんの人たち、私たちがまだ会ったこともないような人たちいっぱいになって、力強く主を賛美し、この世の悪の力に負けず、福音の恵みを伝え貫くために、どうぞ私たちを整えてください。どうぞ意気消沈するさまざまなことから守ってくださいますように。そして天の御国を目指して、それぞれの使命を全うするために前進させてください。御手に委ねて、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。